小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。昭和20年3月10日の東京大空襲は、東京下町が標的となったため、民間人に大きな被害を与えた。僕の生まれ育った酒店兼自宅も、初等部低学年を過ごしたあの仏言教会盲学校が焼け落ちたのも、そして友達の幾人かが野蛮な豪華の中に焼け死んだのも、この時の空襲である。この空襲での焼夷弾の投下量は38万1300発、1783トンにも上ったという。しかも深夜、焼夷弾によって燃え上がる火を檻からの強風が煽ったため大惨劇となった。燃え狂う火の中を逃げ惑いながら焼き殺されたり、暑さに耐えかねて隅田川や荒川放水路などへ飛び込んで溺れ死んだ人たちなど、全く生き地獄であった。隅田川の両岸の町々は、道と言わず川と言わず、ご遺体が累々と転げ、また浮かんでもいた。火傷を負った人が83,793人、全焼した家屋が268,358戸。後にこれらの数値はおよそ10万人の死者と言われるようになるのは、半死半傷の負傷者が亡くなったからである。主に女性や子供、老人、それから障害者が犠牲となった。この大空襲の時、僕は運よく八王子盲学校に転校していたので、家族の足手まといにもならず、直接盲家の災いを受けなくて済んだ。しかし、寄宿舎の弱視の生徒たちが、東の空が真っ赤だというので、僕たちが背筋が寒くなり、強風が部屋の窓ガラスを打つ音を聞きながら、家族の安否を気遣って誰もが眠れぬ夜を過ごした。2014年から展示による総合月刊誌展示ジャーナルに寄稿された仏言教会盲学校へのレクイエムより抜粋してお送りしました。今日もこの寄稿文の筆者、渡辺幸三さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
渡辺さんは終戦を迎えた時が小学校5年生、6歳の時に事故で視力を失って、浅草の実家から近所の仏言教会盲学校に通っていました。終戦の年、東京大空襲の時は八王子の盲学校にいらしたそうですが、八王子盲学校での生活というのはどうだったでしょうかね。
昭和19年の5月に、はい、まず休校命令で仏言教会盲学校は休みますということになりましたから、その翌月の19年6月に、はい、八王子盲学校初等部4年生で転校したわけですが、そうですね、当時町は強制疎開といって、家をわざわざ壊してですね、でそれは火事で飛び火しても燃えない町をということだったんだと思います。でそれは結局わざと壊して家をなくし ってしまったところは、道を歩いてみると、ちょうど今で言えば車庫がありますが、車庫のところを歩ってるようなこう皮膚感覚、顔に来る感覚なんですね。で、まあ、僕らは顔に来る感覚っていうもので、
はい、
結構前のものを分かるようなことがありますので、
そこで判断できちゃうわけですね。
そうですね、そういうことがありますので、
はい、
なんかこう広いこう空間ができちゃったという感じでしたね。どうしてももったいないななんて思ったもんですが、でそれで八王子盲学校に転校してからがですね、
はい、
これが東京府内では私立の八王子盲学校だけが、まあ、ずっと続けて授業をやっていたんです。でそれで他の学校からの転校者が多かったわけです。
なるほど。
で教室が足りないわけです。
そうでしょうね。
それから寄宿舎 もう住む部屋はないわけですね。
うん、
でそこで盲学校にはあんまやはりや灸を教える家庭がありますが、は
い、
その、あんま室、畳がありますから、そこをそのまま寄宿舎の部屋にしました。それでだいたい8人から10人ぐらいがぎちぎちに住んでおりまして、で押し入れもありません。もう布団も荷物もみんな壁際に置いたままという生活でした。でそれでそういう寄宿舎にまあ入りまして、で友達と一緒に生活するわけですね。でこの学校は普通の教室も4つ、初等部低学年高学年、中等部低学年、はい、高学年の4つの教室しかなかったですね。ですから複式学年という形での勉強だったわけですね。
はい、あ、そうですか。はい、
それでも先生が一生懸命こう分けて、
はい、
授業時間、それで自分に関係がないときは教科書を読んだりなんかしてみんなは自習しながら、でも先生の声は聞こえてますけれども、
そうですね、
そういう風だったですね。
あ、
そういうわけで戦争中の、まあ、授業っていうのはそうだったんですが、寄宿舎の食事なんですが、これがですねやっぱり非常にこう不足していまして、まあ今で言ったら茶碗に一杯あるかないか、それも米だけではなくて、いろいろなものが豆が入っていたり、特に満州大豆が入っているっていうのが多かったですね。それからトウモロコシとかですね、そういうものが入って、はい、それでおかずってほとんどなくて、あってもまあ煮た野菜が少しとか、例えば魚の小さな切り身があるとか、それからまあおつゆも身はあんまりなくて、なんか味噌があまり入ってないような、塩湯に近いようなおつゆっていうなわけで、本当に食事も随分今から考えればしょうがないですね。やっぱり戦争ですからね、ないんですから。
でまあ、そういった生活の中で小学校の、まあ、高学年の生活を送られたわけですよね。
はいはい、まあ、5年生の1学期まで、八王子盲学校でした。
そ
してその8月2日の八王子空襲で学校が焼かれてしまって、
はい、
小さな、建物が残りまして、
はい、
そこで臨時の授業はやっていたんですが、僕はその頃御徒町の隣に竹町って町が、今は台東って言いますが、
はい、
その竹町に小さな家があって家族で住んで、
もうご家族皆さんね、
はい、そうでした、9月から、9月っていうか夏休みからそこに住んでいました。
あ、そうですか。はい、じゃあもう疎開からこう逃れてっていうか、まあまあ、家族と一緒に。
そうでした、
ね。はい、それが小学校5年生
5年生の
5年生から、
はい、1学期の夏休みでした。それから、終戦になりますよね。
ああ、終戦になって、
はい、8月15日の終戦はその竹町の小さな家にいた時でした。で隣の家に放送があるというので、天皇陛下 の、玉音放送を聞きました。そしたら大人が泣き始めたんですね。言葉がはっきりわからないから、なんで大人が泣いてるのかなと思いました。そしたら戦争負けたんだよって一言そのおじさんが言ったですね。
教えてくれたんですね。
はい、僕びっくりしました。僕は勝つと信じてましたから、
はい、じゃあ大人の人たちっていうのはやっぱり男も女もみんな泣いてるっていう感じだったんですか。
そうですね、
うん、
みんな本当になんかこうぼーっとしちゃったっていう感じで、玉音放送が終わってから、
はい、
アナウンサーが声がだんだん泣き声になりましたよね。
アナウンサーが、
はい、僕はそう聞こえました、で隣の家のおじさんが戦争負けたんだよって言ったから、そういうことなんだなと思いましたけども
。で戦争が終わってから、
はい、
まあ、しばらくは、まあ、いろんなご苦労あったでしょうね。
はい、 戦争が終わってから5年ぐらいはやっぱり食糧不足が続きましたから、まあ最初のうちはアメリカの進駐軍がですね、放出物資としてまあ軍用のいろいろな食品、特に缶詰類なんかを放出物資として出して、でそういうのがまあ各家に配給になりましたよね。でもそれはだんだん23年ぐらいになってなくなりまして、食料まだ不足してたんですよね。で僕の記憶では昭和25年頃からやっと食事が普通になったのかなと。しかも麺類からまだ米は不十分だったように思いますね、
はい、そしたらうどんとか、
そうでした、
そばとか、
あそうでしたね、
あ
そういうもので、まあ、間に合わせるっていうような。
うん、
でも缶詰が美味しかったですよね。
あ缶詰、例えばどんな缶詰
コンビーフとかですね。
あコンビーフ、
そうなんですよ、
はあはあ、
コンビーフ、それからソーセージ、
ソーセージ
ですね、
はい、
ああいうものですね。
うん、
そうですね、やっぱりその肉類の缶詰珍しかったですよね。
それそうですよね、
それからマーガリンの缶詰ってのも来ましたね、大きい
マーガリンの缶詰、はい、あそうですか、はい、じゃあそれは家族で皆さんで分け合ってね。
それはそうです、
うん、
は
い、いやだけどそれが来てなんかほっとしたようなところもあるんです よね。
ありましたよね、うん、とにかくやっと戦争で死なないで過ごしたわけですから、うん、戦後もそうやって食料事情がなかなか改善しなくて、ということでしたけども、
じゃあやっぱり終戦のあと5年間ぐらいは、はい、もう皆さん大変苦労されたってことでしょうね。
そうですね、
うん、はい、そうですか。最後にですね、この国の未来というかね、
はい、
願うことっていうのは何かありますか。
僕が一番願うのは、戦争はどんな事情があってもしてもらいたくないです、
うん、はい、
相手にも困ることなんだし、
はい、
もちろん自分たちがやられればもっと困るわけですから、
うん、
絶対に戦争はしてもらいたくない、
はい、
で特に僕は子供でお腹が空いて困りましたから、う
ん、はい、
それももう戦後までお腹が空いたわけですから、
そうですね、
お腹の減るような、子供がお腹を減らすような戦争はしてもらいたくない、
うん、
と思います、
はい、渡辺さんに今本当に貴重なメッセージをいただきました。小鳩の愛2週にわたって、私の戦争体験記と題してお送りいたしました。お話は渡辺幸三さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲でした。